今日お恵みをいただく御言葉は第一手元の手紙の6章13節から21節までです。 1 Timothy chapter 6 from verse 13 to 21。 第一手元の6章13節から21節まで。まずはじめに13節と14節を宣言します。私はすべてのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白をもって証しされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り傷のない非難されるところないものでありなさい。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたは昨日も今日もいつも一緒であり、そしてあなたは十字架の父をもって私たちをあがなってくださいましたことを感謝いたします。主よ、私たちはあなたの血によって買い戻され神の子とされました。今我ら神の子としてこのあなたの身元に集い、あなたを救い主として今告白しここに集いました。どうかあなたが御言葉をお語りください。取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め、ともどもあなたの父親によって清められた重い心をあなたにお捧げすることができますように、御言葉に聞くという最高の生贄をあなたにお捧げさせてください。どうかこれからの全てをあなたが支配してくださるように、一切をその御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この水曜日の夜は、ね、いつも第二手持ての、第一手持てですけど、今日で、それが、ね、終わります。Every Wednesday evening, we open 1 Timothy, but today is the end of 1 Timothy. 今日のところでは、パウロがこのテモテに対して、ね、この第一の手紙の、ね、最後の、まあ、ことを書いて、そしてこの牧会書簡、ね、あの牧会者に対して向けての手紙、それの第一部が終わります。本当に、ね、私たち、主の働き人たちに対して必要な、ね、養いがこのテモテの手紙の中にありました。でそしてパウロは最後のところにおいて、まずこの13節においてポンティオピラト出てきますね。私はすべてのものに命を与える神とポンティオピラトに対して素晴らしい告白をもって証しされたキリストイエスとの御前であなたに命じますと。神とイエスキリストの御前で、神はすべてのものに命を与える神というふうにパウロは言っており、そうです、神様はすべてのものに命を与えます。生きとし生けるものすべてに、ね、今生きているのはこの命を与える神が由来です。そしてこの神はイエス・キリストがひとたび十字架の死を、ね、経験しましたけど、しかしその死なれたイエス様に再び命を吹き込むことのできるお方、それが、ね、全てのものに命を与える神ですね。そしてイエス様は、ね、ポンテオピラトに対して素晴らしい告白をした、ポンテオピラトといえば、ね、イエス様の十字架の苦しみの中において、このイエス様を十字架に引き渡すことを、ね、それを許可した、ね、あのローマの、総督ですね、このポンティオピラトに対して素晴らしい告白をした、まあ、どんな告白をしたか、まあ、だいたいヨハネの18章の、ね、ところに、あるんですけれども、ヨハネの18章の、まず、まあ、28節からですね、まあ、19章にかけてこのポンティオピラトとイエス様のやり取りが、ね、ずっとありますが、まずその発端が、ね、このヨハネ18章28節からですね、John chapter 18 from verse 28 to 40。とりあえず先に28節から、ね、お読みしていきますけれども、さて彼らはイエスをカヤファのところから総督官邸に連れてきていった。時は明け方であった。彼らは過越しの食事が食べられることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちは誰を死刑にすることも許されてはいません。これはご自分がどのような死に方をされるのかを示して話されたイエスの言葉が成就するためであった。まずですね、このイエス様をまず裁判にかけました。夜通し裁判かけて、そして明け方の時にピラトの官邸に連れて行って、それはイエス様を死刑にするためなんですね。でそのために連れて行くんですけど、ピラトも総督にまで上り詰めた人間です。このユダヤ人たちが一体何を大体企んでいるのか、大体もうこのやり取りだけで予想つくんですね。この、ね、イエス様が連れてこられた、ね、この人に対して何を告発するのかって、ね、聞いたら、この最初たち立法学者たちは、ね、明確に答えないで、ね、別の答え方をするんですね。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう、ね、もうそういうふうに言った時点で、あの明らかな罪状がないけれども、とにかくこの人を殺したいんだなというのがなんとなくわかるんですね。でそれでピラトは、ね、あなたたちの立法で裁けばいいだろうって、ね、言うんですけども、しかし、私たちの立法では、ね、誰も死刑することを許されていませんって言うんですが、で、それで、ね、要するにどうしても十字架刑にしたかったんです。イエス様を、ね、十字架に、ね、でそれで、ね、33節そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか。ねまあ、ここからピラトとイエス様のやり取りが、ね始まります。でそれでイエス様がピラトの前でどのような告白をしたか、ね、まずピラトの質問は、あなたはユダヤ人の王ですか、ね、でそれに対して、34節イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言ってるのですか、それとも他の人があなたに私のことを話したのですか、ねユダヤ人の王ですかという質問に対して、ね、イエス様は、ね、それを聞いた時に、あなたは自分から、ね、あなたはイエス私のことをユダヤ人の王だと言ってるのか、それとも他の人が教えたのか、ね本当にこのピラトといえども、いかに、ね、ローマの総督といえども、イエス様の前においてはユダヤ人の王であるのか、それともそうではないのか、ね、果たしてそれを聞いたからそう言ってるのかどうか、ね結局そのようにしか人間は、ね、ならないんですね。人はすべてイエス様を前にしてイエス様を王とするか、そうでないと、ね、言うか。イエス様はこのピラトを前にしてまず、ねこのユダヤ人の王というふうにあなたが言ってる、それはあなたが自分から言ってるのですか、ね、そういうふうに尋ねます。これはすべての人類は同じなんですね。イエス様を前にして、たとえどんなに、ね、大統領のような、ね、高い地位にあるとしても、あるいはどんなに卑しい地位にあるとしてとしても、イエス・キリストを王とするか、そうでないかって、これは全ての人間に、ね、一人残らずです、ね。これは与えられている選択、ね、チョイスです。で、35節は、ね、ピラトは答えた。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか。36節イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆 私の声に聞き従います。ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか。彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。ピラトはこのイエス様とのやり取りの中において、このイエス様は王であるということをイエス様はまあとりあえず言った。けれどもその王というのはどうやらこの国、この世のものではない王、そしてさらにこの世のものではない人たちがいる。それは真理、真理の証しを探して、そして真理に属する人たち、この世は汚れており、また罪がはびこっている。この世、そこから贖い出されて真理に属した人たちはみんなこのイエス様のもとに来る。その性質をピラトは聞きました。ピラトはイエス様に真理とは何ですかと聞くんですけども、しかしそれに対してイエス様の答えないんですね。それは彼はこう言ってからまたユダヤ人のところに出て行って、イエス様から真理とは何ですかと聞いておきながら、その答えをイエス様の答えを聞かないまま、そそくさと出てきて、私はあの人には罪を認めないというふうに言うんですね。イエス様から真理とは一体何か、それを聞く人はいます。実際聞いた人もいます。けれどもその答えをなんか怖がって、そこからそそくさと出ていく、人というのは確かにいるんですね。福音が語られて、その真理とは一体何か、真理とはイエス・キリスト、このお方ですけども、このイエス・キリストが語られたら、ああもう聞きたくない、その場所から出ていく。あるいはなんかキーキー変な音を出すとか、とにかく福音を語る邪魔をするとか、そういった反応を出る、人がおります。真理に属していない人にとっては真理とは一体何か、それを知るのが怖いんですね。何しろ人はみんな、なんとなくわかります。自分には罪がある、自分には永遠の命を生きられない。しかしこの命が、命の君であれる方、一切罪がない聖なるお方を前にすると、もう途端に、それ以上続きを聞きたくない、怖いんですね。ピラトはその、恐れに、捉えたことなんでしょう。でそれで、ピラトは真理とは何か、聞いておきながら、すぐに、こう言ってからまたユダヤ人のところにも行って、私はあの人には罪を認めません、そういうふうに言います。でさらに、19章の方に、おいても、このピラトとイエス様のやり取りがあるんですけど、ピラト何とかしてイエス様を助け出そうとするんですね。怖いんですって、このイエス様と話していて何かただならぬものを、感じます。パッと見、何かもう惨めにユダヤ人たちに、捕らえられて、もう血まみれになって、もう唾かけられて、撃たれて、そういう、傷だらけのイエス様。けれどもこの表向き傷だらけで、何かあざけられているかのように見えるこのイエスと呼ばれる人間が、何かただならぬ、本当にこの世のものではないかな、聖なる聖なる趣を、醸し出しているんです。でそれで19章のですね、10節以降、8節以降、読んでいきますけれども、ヨハネ19章の8節から、ジョンチャプター19 from verse 8、ピラトはこの言葉を聞くとますます恐れた。そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか。私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私をあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。こういうふうに、ピラトはこのイエス様を何かただならぬものに、感じて、 でそれで、ね、イエス様を釈放する権威が自分にはある、ね、十字架につける権威もあるんだぞ言うんですけど、イエス様はそれに対して何の動じもしない。むしろ、ね、もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありませんって。そうです、イエス様に何かするというの、これは上から何か権威が与えられていないとするならば、このピラトごときが、ね、まあ、ごときなんですね、ローマ帝国のそういうところで、でもイエス様を前にしたら、ね、イエス様は何しろ王の王、主の主です、ね、このイエス様を前にしてはどの地上の権威も立ち向かうことはできないはずなんですけど、しかし、ね、このピラトのもとで、ね、ピラトはイエス様に十字架につける権威もあるのだぞと、ね、言うんですが、しかしそれは、ね、まあ、上から与えられているから、だから十字架につける権威があるんですね。このピラトの上の権威、ね、イエス様を十字架につける、ね、そういうふうに、ね、指示したもの、それは最初とか立法学者ではないのは当然です、ね、悪魔サタンがこのイエス様を十字架につける、ね、ということに、ね、それを、ね、許可したんですね。もっともそのさらに上には神様がおられます、ね、けれどもこのピラトを突き動かしている、ね、また最初立法学者たちを突き動かしているのは孫うことなきサタンです。
ですね、全てのことはもう主にあって、これはね、予定されていることなんですよ。その予定されていることの右と左に人がいます。イエス様を殺したい人たち、そしてイエス様を守りたい人たちということなんですけど、イエス様を守りたい人たちの中に両極端の人がいるんですね。当時のその宗教権力に対して立てつくことができない、本当に力がないイエス様を愛する人たち、もう本当にペッペのペッペなんですよ、地位が。そしてもう一つのね、人は、あの当時ユダヤで一番の大きな力を持っている。だからてっぺんと一番下がいるんですよ、ということなんですけれど、主の定められたことがイエス様を通して私たちを生かすことであったので、その殺す権利、訴える権利、それが与えられているから、その予定された訴える権利と殺す権利という、この予定の中で物事は進んでいくんですよ。あらゆることを本当に予定されています。ですけれど、その時に人の転びがどっちに転ぶかということによって、私たちは神の予定されたその良い結果を立つこともでき、神が望まない悪い結果を立つことということもできるわけなんですね。だからこう生きながらえていくこの世において、一番私たちが気をつけなければならないことは、物事に右左がある、闇と光がある、自分が闇の道具として用いられることがないように気をつける、気をつける、気をつける、これが本当に必要なんですね。主のもう計画が罪の贖いのために死ぬという計画なんですよ。それが予定されているんですよ。だからこれを止めることは誰もできません。私たち一人一人、本当にこのイエス様が自分を許してくださるというこの予定表の中において自分に来てくださったということをしっかり信じて、そして、ああ、私は あのイエス様が、あの永遠の昔、私を許す計画表をちゃんと作っておられ、そしてその計画に沿って私に来てくださり、そして私が救われたものだと、それをしっかり信じて、自分の命の救いが永遠の昔から定められていて、そして本当に救われたことを感謝して、イエス様に栄光を捧げたいと思います。ね、
でこの、ね、ポンティオピラトの前のイエス様、ね、要するにイエス様はユダヤ人の王であるということ、ね、これを結局、ね、このピラトはすごいこだわって、ね、あのイエス様を十字架刑につけた時、ね、これはユダヤ人の王、ナザレ人イエスである、ね、そういうふうに掲げましたね。この、ね、ユダヤ人の王、ナザレ人イエス、ね、これあの頭文字だけ見ると、ね、ユドヘバブヘ、ね、ヘブライ語、ね、主エホバの皆がなんとこの、ね、ヘブライ語、それを頭文字だけ見ると、ね、主エホバの名前が浮かび上がってくる。でそれでユダヤ人たちは、ね、もう歯ぎしりして、ね、あれ、ね、あれ書き換えてくださいって言うんですけども、けどもピラトは私が、ね、書いたものはそのままにしておきなさいって、ね、そういうふうに言います。
要するにピラトはそこまで深い意味がなく書いたものなんですけれど、ユダヤ人が見た時にはすごい言葉だったんですよ。それでこんな神聖4文字が書かれている、自分たちが処刑しなければならないもののこの罪状書きに、自分たちが怖くて口にのぼせることもできない、ね、その神聖4文字が書いてあるということで、これをやめてくださいということを言っているんですけれど、このピラトの立場からしてみれば、ね、この罪状書きなくこの人を、ね、あのむごい処刑にするわけにはいかないんですよね。じゃあピラトはなんでこの人を、ね、罪状書きにそうやって書いたかっつったらね、あの当時ユダヤにはローマが決めた王様以外存在してはいないんです。だからピラト言ってるでしょ、ずっとこの人には罪を認められない、罪を認められない、罪を認められないこの人をね、殺すということは罪がないから殺してはいけないんですよ。だから罪状書き必要なんですということなんだけど、そのピラトとして書かなければならない罪状書きというのはユダヤ人の王、ローマが認めていないユダヤ人の王ね。だからその罪状書きを書いとかないと殺しちゃいけないんですよ。これすごい深いところなんですよ。いいですか、私が言いたいことはただ一つなんですよ。ポンデオピラトが書いたその罪状書き、ピラトの方には自分が罪もない人を殺したというね、そういう人にならない、立派な言いがかりだったんですよ。だから言ってるんでしょ、あなたはユダヤ人の王ですかって。でしょ、まだ祭司たちはあなたがあの人を許すということであるのはカイザラに、ね、反するものだって言ったでしょ。その理由、その理由がね、ユダヤ人の王というこの罪状書き、これが殺せる、ね、立派な理由になっている。でもね、それに対してイエス様言ってるんですよ、私の国はここじゃないって、ね、私の国はここじゃないよって、ここはもし私の国であるならば、私のね、使えるものが私をあなたたちには渡さないよ。 ということを言っているんですよね。このポンディオピラト、本当にね、皆さん、神様のなさることはね、完璧なんですよ。なんでこのポンディオピラト、だって殺したかったらイエス様をね、相当殺してもいいだでしょ。シトバウル殺そうとした時にローマの法律に違反してみんなで寄ってかかって殺そうとしたでしょ。だから殺そうと思ったらわざわざ法廷に連れ出してっていうことではなく、相当ね、殺すということもできたんですよ。ですけれど、人のそのような闇に葬るようなことを主は絶対許さない。そして主のこの予定の中において立派にご自身がこの地上に来てくださった方で、そして立派に自分のね、存在というものを闇に葬るということを人間ができないように、その同時の一番の権力を持っているローマという国、その法の制度の下で、そして一番ユダヤにおいてね、偉いこのボンデオピラドの下で、そのあらゆることが全部ね、明らかにされた後、イエス様が処刑される話題の人なんですよ。ね、そしてしっかり処刑された、例えばあいつら相当殺したら、相当殺したら3日後に復活されても、あれね、殺したやつも知って言ってるでしょ、自分が殺したって言わないでしょ。だから3日後に復活されても、復活されたって信じない人がいいでしょ、そうでしょ。ですけれど、あの十字架の刑、あれは必ず人が死んだことをね、確認する刑なんですよ。だからもう流れている人はね、結構長い時間流れているので、ローマ兵がそれがもう耐えきれないから、何をしたかって言ったら、この足の力で、足首の力でなんとか自分のこう体を支えて流れている人をね、その息を早く止めるために足を折ったんですよ。でもイエス様の足は折られてない。その前にイエス様は立派に死んでくださったからなんですよ、ね、だからイエス様のこの死と復活、これを一番明らかにするために、一番の権力者ね、のもろもろを巻き込んで、そしてユダヤ全体を巻き込んで、そしてイエス様は立派に死んでくださったんですよ。だからこのポンディオピラド、ローマの関わり、そしてあらゆるこの宗教指導者の関わり、そしてこの異端と名付けてね、知っていたので、こういったことをしたらあんたたちもやばいよということをするために、ユダヤ全体にこれをね、お知らせしたんですよ、宣伝したんですよ。そしてこれを公の公の公にしてしまったので、イエス様が死んだ後に復活された時、これがね、まだ公に公に公になるわけなんですね。40日間 いるんだよイエス様ね。だから人間がやること、人間のこのね、汚い頭で考えて編み出す方法、どんなに完璧に編み出したとしても、神の計画というのはそれさえも全部足台にして、足しにして、そして神の計画は完璧にパーフェクトに成し遂げられるんですよ。だからボンデオビラドね、なんでこんなに登場するか、したらイエス様の死と復活を 明らかにするために、この裁きのこの裁判のね、この内容もものすごく事細かく書いてあるでしょ。なんでイエス様の死と復活をもっと明らかにするために。今言いたいのはこれなんですよ。私たちが信じているイエス様は昔々あるところにというね、この霧雲に隠れて分かりそうな分からない、そういう方ではない、ね、はっきりと分かる方だ。そしてそのはっきりと本当に天と地において明らかにされたこの方が永遠を歩いて私のところに来て、そして私を救ってくださった主であることを信じて感謝しましょう。アーメン、ハレルヤ、アーメン。
この第一テマテの6章、ね、この13節もう一度読みますと、第一テマテの6章13節で、私は全てのものに命を与える神とポンティオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。このポンティオ・ピラトの前において素晴らしい告白をしたゆえに、イエス様はもう大々的に公な形で処刑されて、そして公な形で死んで、もう誰もがあれはもう死んだ、イエスに属する者たちはもう絶望だって、死んで葬られて墓の中に入れてもう封印までされて、ね、もう絶対これはダメだろうというのが誰も、ね、大勢の人々が、ね、その当時見て知って体験して話題にして、ね、けれどもその3日目に、ね、復活したんです、ね、ユダヤ人たちはそれを葬ろうとしました。けれどもその復活の知らせは誰にも止められなかったんです。このような証、ね、この一連の本当に、ね、イエス様の死と復活というこの証、それがこのポンティオピラトの前において、ね、堂々と出され、しかも生ける神の御子、そして、ね、ユダヤ人の王という形で、ね、このポンティオピラトの前において、ね、しかもヨドゥヘバブヘの、ね、あの名前までもこのポンティオピラトが、ね、あの十字架の刑の、ね、上に、ね、立てて書いたほどです、ね、それほどのお方イエス様、それに対して全てのものに命を与える神と、ね、13節にあります。全てのものに命を与える神、このイエス様に命を与えてくださった神、そしてポンティオピラトの前で素晴らしい告白をしたイエス様の前でパウロは手元にあなたに命じます。本当にですから、このパウロの言い方の深さ、本当に計り知れないものがあります。ペテロに対して命じたこと、テモテに対して命じたこと、それはこの14節、私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。アメン。パウロは特にこのテモテに2つのこと、命令を守りなさいということと、傷のない非難されるところのないものでありなさい、この2つを命じました。命令を守る、本当に主の命令を守る、御言葉を守る、そして信仰の父であられるパウロのその言った言葉を守る、この従順すること、これがまずしもべたる者に大事な命令です。
ここにね、私たちの主イエス・キリストの現れる、ね、現れの時までって書いてある。これね、皆さん、イエス様がこの現れるこの時、ここに書いてある現れる時というのを、皆さんね、イエス様の再臨の時だと思っちゃいけない。イエス様の再臨の時、それも現れる時なんですよ。ですけれど、ここを見ると命令という言葉が書いてあるでしょ、ね、どういうことかって言ったら、今皆さんの皆さんにイエス様の命令って何ですか。今皆さんに与えられているイエス様の命令って何ですか。今私に与えられているイエス様の命令は諦めるなということなんです。諦めるな。だからその諦めないで、イエス様が私に与えてくださったあることを諦めないで、私がそれをずっとね、 守り続ける。そのために2つ書いてあるでしょ。そこ読んでください。
あなたは命令を守り、傷のない非難されるところないものでありなさい。
命令を守って傷のない非難されるところがないものって書いてあるよね。だから今与えられている自分が貫かなければならないこと、それを通して実が結ぶわけなんですよ、ね、だから 実を結ぶ時がイエス・キリストが現れた時なんですよ。で、そのイエス・キリストの現れた実を結ぶその素晴らしい時、それをね、本当に自分の目の前で現実として受け取るために、非難されるところがないように。だからこれをね、イエス・キリストの現れる時、どういうこと？イエス・キリストの現れる時で、パンパパーンつってサイリン？そうすると、この言葉と見言葉と私たちの距離がね、長すぎて、ね？2000年、ってなっちゃう。いいえ、見言葉はね、いつも今なんです。今。今。だから、御言葉を私たちの主キリストイエスが現れるときというのを、ね、それを遠い、ね、いつかわからない日となっちゃうと、私たちの信仰はへなそこになってしまう。ね。だから、これをどうするかって言ったら、今私が言った通り、ね、忍耐しなさい。だったら、その忍耐した身としてイエス様が現れるために、ね、本当に気をつけなければならない、この2点をしっかりと気をつけて、そしてイエス様の現れを待ちなさいって言ってるんですよ。気をつけて。すごいワクワクしないね。あ、これ忍耐するために私が何て書いてある？命令を守り、傷のない、そう、傷のない、非難されるところがない、これを守っていたら、イエス様が現れる。ね？命令を守り、傷のないものとして、非難されるところがないものとして、ね、ありなさい。そうすればイエス様現れるよ。そしてね、あなたの忍耐したこと、あなたが励んできたこと、あなたが今望んでいること、それがね、完成されるよということを言ってるんですよ。ね、
その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。
ほら、これが今日私たちに主がね、与えてくださるプレゼントなんですよ。いいですか皆さん。今日この幽霊杯で皆さんこのプレゼントをいただいてるんですよ。ね？もう一度そこを読んでください。
その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。
そうなんです。ね、命令を守って、傷のない、非難されるところがないものとしてあり続けたら、主が、うん、ああ、時だよ、時だよ、して、主が現れてくださいます。ね、あなたの臨在が実った時だよ。あなたのね、励まし、あなたが励んできた音が、ね、実る時だよ。あなたの希望が実る時だよ。あなたの癒しが実る時だよ。あなたの祝福が実る時だよ。あなたの成功が実る時だよ。って言ってるんですよ。イエー。
また他のどっかの箇所にですね、私はあなた方の中にキリストが再び形作られるもので、再び生みの苦しみをしてますって、ね、ところがあるんですね。キリストが形作られる、ね、本当にキリストが現れる、本当に私たちがこの、ね、イエス様の十字架の基準に従って進んで歩んでいくならば、ね、キリストが形作られるんです。キリストがの現れの時までと、ね、この14節で、パウロは言いましたけれども、ね、本当にそのキリストの現れ、ね、それは15節によると、その現れを神はご自分の良しとする時に示してくださいますと、ね、書いてありますね。
あのね、自分が今ね、答え、イエス様からあるミッションが与えられて、そしてこれをやれば答えられる、神の時が来る、ね、神の時が来ると思ったら、ね、自分にね、本当に非難されるところがないように、ね、あ、非難されるところがないようにしないとイエス様の現れが遅くなっちゃう、こう変えようって言ってるのね。これが素晴らしい信仰でしょ。汚れがないように、あ、汚れたらイエス様が私に現れることがね、できないから、汚れるの嫌だ。このね、これをね、イエス様の現れを望んで、それを守る、ということ。これね、私思うんだけど、世の中に70億ぐらい人がいるよね。その中で、クリスチャン、ね、約3分の1ぐらいいるかな、と思うんだけど、ね、この信仰に立って、いる人っていうのは何パーセントぐらいいると思う？多分ほとんどいない、ほとんどいないんですよ。だからこの奥義を得た私たちはね、ライバルなしだよ、いい？ライバルなしだよ。いや、汚れるようないように、非難されるところがないように、主よ、イエス様の現れるためにこの信仰、この信仰で私たちは世を変えなければならないんですよ。いいですか？この奥義を得た者としてこの信仰を貫いて、イエス様の現れの時、それをね、もう私たちの人生の中において、より豊かに豊かに豊かに、もう一個終わったらまだ次の現れのために、一個終わったらまだ次の現れのために、非難されるところがないようにね。そうやって前進していく私と皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、ハレルヤ。
もうすでにですね、45分ぐらい経ってしまったんですね。ちょっと続きのところをやるともうかなり長くなりそうですので、今日はこの恵みを皆さん、ね、覚えていてください。皆さん、キリストの現れまでしっかりと自分自身を、ね、この二つの命令、命令を守り、また傷のない、非難されるところないものであるようにしなさい。本当に自分自身をこのようにして整えていくならば、キリストが私たちの中に現れてくださる。キリストが現れて、そして私たちを傷のない、非難されるところないものとして立てていくならば、イエス様はその現れをご自分の良しとするときに表してくださいます。私たちも本当にこのイエス様に、ね、習うものとなりましょう。イエス様は本当にこのポンテオピラトの前で素晴らしい告白をしました。死に至るまで、十字架の死に至るまで従順、ね、命令を守るということをまず、ね、行いました。それから自らを傷のない、非難されたことないものと、ね、したゆえに、イエス様は大きな権威が与えられました。このイエス様にあって歩み、そしてますますこの時代の中において清められたもの、用いられるもの、イエス・キリストによって有益なものとされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが覚えつつ、それぞれのお祈りをしたいと思います。 私は全てのものに命を与える神とポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。誠に神様は命を与える君、イエス様が十字架にかかられ死んだ時においても父なる神様は命を与える主としてイエス様を復活させました。このイエス様にあって私たちも復活する望みが与えられていることを感謝いたします。この地上において諸々の困難はありますが、しかしあなたの命令を守り、また傷のない非難されるところはないものであるというこの命令を守るならば、キリストイエスが現れるということ、これを感謝いたします。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。主よ、本当に私たちがこの信仰を保ちつつ、本当にこの世において栄えたもの、盛んなもの、勝利するもの、一切敵がないものとなっていく私たちでありますように、あなたが今日この御言葉を通して私たちに教え示してくださったことを感謝して、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
主よ、私たちが主イエスキリストの現れの時まで与えられているそのミッションを貫くことができますように。忍耐ならば忍耐を貫き、また希望ならば希望を貫き、癒しならば癒しを信じてその時を貫き、そしてまだ私たちの成功であるならば成功の時を信じてその時を待つものでありますように。主の現れの時を邪魔するものがある。主よ、あなたが今日のこの御言葉で教えてくださったことを感謝します。主よ、現れる時まであなたが私たちに守りなさいという命令は、傷のないものになりなさい、非難されるところないものでありなさいということです。それでこそあなたが現れるからです。主よ、私たちが本当にあなた自身を信じて、そして傷のないものとして、非難されるところのないものとして私たちを貫くその信仰があるならば、あなたは私たちにあなた自身の良しとする時にあなた自身を明かしてくださることを感謝します。あなたが私たちにご自分の良しとする時に明かしてくださる方として現れた時、主よ、あなたは私たちを祝福に満ちた唯一の主権者として現れ、王の王として現れ、主の主として現れ、そして私たちが主に望みをかけて貫いた命令を守ったこと、傷のない非難されるところのないものであり続けたことへの報いを与えてくださり、主の御名が崇められることを感謝します。あなたに望みをかけたものが失望に終わることはありません。あなたに望みをかけて主を傷のないものとしてあなたを待ち続けることができますように、非難されるところがないものとして待ち続けることができますように、そして良しとするときに現れるあなたと出会いますように、祝福に満ちた唯一の主権者あなたに出会いますように、王の王である、主の主であるあなたに出会いますように、貫く力を私たちに与えてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。ハレルヤ。
それでは主の祈りをお祈りします。The Lord's Prayer。 主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、
御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。